生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントの山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回、ね、15年ぶりの候補先生との対面っていうところでから、
そうですね、
はい、
まあなんせとにかく北里はですね、立派になった自分を見てほしかったのかなと思います。
はい、はい、
でまあもちろんね、候補先生に会いたかったっていうのもあるかと思いますけれども、うんうん、もうとにかく日本を招待したかったというところですね、うん、で何といっても見せたかったのがですね、はい、この立ち上げた第伝染病研究所ですね。
そうですね、同じぐらいの規模感って言ってましたもんね。
そうですね、
はい
はい。でコッホはですね、もうこの研究所に来てですね、まあ本当に褒めてですね、いろいろな実験を見て回ってですね、でかつ北里の弟子たちですね、実験者に対してもういろいろなアドバイスをしてくれたみたいなんですね。で、君のような弟子を持って僕は誇りに思うよという形で、言ってくれたそうです。
嬉しいですね。
嬉しいですね。で、その後ですね、本館の玄関前にですね、月桂樹を植樹したそうです。はい、で、この月桂樹ですね、なんかどうも、はい、子供なのか、枝分けしたやつなのかですね、日本のいろんな医学部とかに植わってるって話も聞いたことがあるので、ぜひ、なんか大阪医科大学にあるとかっていうのを、なんか僕聞いたことがあるんですけれども、まあちょっとすいません、ちゃんと調べたわけではないんで、間違ってたらごめんなさいなんですけど、はい。ですね。まあ機会があったらぜひ、探してみてくださいっていう感じですね。はい。
はい、
で、候補がですね、非常に日本に来てですね、気になったものがあったんですけれども、それがですね、薬屋の看板なんですけれども、そこにですね、ドイツの宰相ですね、ビスマルクの似顔絵が書かれてるような看板があったらしいんですね。で、その顔の上にですね、毒滅っていうふうに書かれてたそうなんです。で、これが、ここはですね、自分の国の英雄の顔の上にですね、文字を書いてあるというのがですね、非常に不愉快だったみたいで、
うん、
北里にですね、なんとかならんのかっていうふうにですね、
はい、
詰めたらしいんですね。
まあ、毒滅は確かにさすがにね。
はい。まあ、毒滅の意味は分かんないかもしれないですけども、顔の上に文字、自分のね、国の英雄の顔の上に文字が書いてあるっていうような。で、すぐにですね、北里はですね、時の警視総監に連絡をしてですね、はい、この看板を取り締まってほしいっていうふうにですね、訴えたみたいで、うん、まあそういう、顔聞きがあったんでしょうね。それで、まあ警察自体もですね、内務省に所属してたので、まあそのつてだったというようなんですけれども、3日もしないうちにですね、東京中の看板のほとんどが撤去されたそうです。
おお、あ、結構な数あったってことですね、じゃあ。
そうですね、なんか、薬の、まあ、宣伝だったんで、もういろんなところにコピーしたのがついてたんでしょうね、掲げられてたんでしょうね。
はい、
はい、で、6月22日ですね、ライバルのですね、うん、青山種道と、うん、あと森鴎外とですね、3人で、北里はゴッホを訪ねます。
はい、
でこれはですね、どういうあれだったかというとですね、各家について、うん、国交に意見を伺うためだったんですね。
ちょっと、うん、はい。
はい、まあ北里はドイツ留学中にですね、緒方の各家細菌説を否定したというか、細菌説を否定したわけではなくて、実験手法がおかしいということでですね、
うんうん、
まあ発表して、そのせいで東大閥とは非常に仲が悪くなってしまってたわけなんですけれども、ね、うん、はい、まあただこの時点ではですね、相変わらず各家についての原因とか、あと治療法っていうのは分かってなかったんですね。 で、日本ではですね、この今年の5月ですね、臨時閣議、調査委員会みたいなのがですね、立ち上がっておりまして、会長にですね、陸軍軍医の森鴎外、森林太郎ですね、が就任してました。で、陸海軍の関係者とかですね、大学の関係者、それから伝染病研究所の研究員、医者などが総力を挙げて、各局研究しようというような会だったんですけれども、この会にはですね、東大を代表して青山、それからですね、伝染病研究所からはですね、北里が臨時委員という形で任命をされておりました。まあ、なので、仲は悪いながらも、この3人がですね、各家をなんとかしないといけないというような形で、国から任命されてたということになります。で、まあ、各家はですね、江戸時代の江戸ですね、現在の東京とか、あと大阪、京都などのですね、当時の大都市で流行をし始めます。で、まあ、なので当初はですね、江戸患いとかですね、大阪晴れとか、晴れるんでですね、大阪晴れとかっていうふうに呼ばれてたわけなんですけれども、症状としてはですね、全身の倦怠感から始まりまして、知覚異常、足の浮腫ですね、それから運動麻痺が起こり、衰弱して死に至るというような、まあ、非常に怖い病気だったんですね。で、心臓障害からですね、突然死することもあってですね、それも脚気症心っていうような形で、非常に恐れられたそうなんですけれども、まあまあ、今となってはもう明らかになってますけれども、都市部で、白米食がですね、一般化していって、始まってしまった病気ですね。まあ、それまではですね、まあ、米ぬかをそこまで取らないような食事をしてたので、ビタミン欠乏からの脚気っていうのはなかったわけですけれども、まあ、ちょっと、贅沢になってですね、白米食が流行って、白米おいしいということでですね、みんな白米食ばっかり食うようになっていってしまって、出てきた病気というところなんですけれど
ビタ
も、
ミン不足ですもんね。
はい、ビタミン不足ですね。で、当時は脚気は結核と並んで国民病となっておりました。で、特にですね、富国強兵を進める明治政府の陸海軍の中ではですね、兵隊の病死ですね、各家による病死が結構深刻な問題というか、結構死んでしまう兵隊さん、病気になってしまう兵隊さんがいましたので、それが結構深刻な問題となっておりました。で、日本、初期のですね、日本海軍ではですね、航海中にですね、多数の乗組員が各家になっちゃって、で、それで航行不能になるっていうようなケースもありました。
結構今じゃ考えられないけど、相当打撃大きかったんですね、この
打
当
撃
時。
大きかったですね。で、この事態を憂慮したですね、海軍省の、医務局長ですね、高木はですね、これもしかしたら栄養の問題かもっていうふうに考えてですね、明治17年からですね、白米ではなくて、麦飯とかですね、あとパン食に切り替えて、戦艦で、実験航行したらですね、翌19年にはですね、各家の発生率が激減したらしいんですね。なので、高木はですね、パン食により各家は制圧できるっていう論文を書いてました。ただ、まあ、これ結果論であって、なんで撲滅できるのかっていう理論は書いてなかったんですね。まあ、ビタミンが足りてないからだとか、まあ、そもそもこの時代、ビタミンっていう概念がないので、なんでかっていうところは書かなかったんですね。で、まあ、高木はですね、鹿児島藩で生まれて、医学を学んで、明治8年から6年間ですね、イギリスでですね、医学留学をしてました。で、明治14年にですね、征医会ですね、後の東京慈恵医大を設立して、英国医学を実践するということをやっておりました。で、まあ、当時ですね、医学っていうのは、国ごとになんか派閥が、まあ、やり方が違うっていうんですかね、イギリス流とかですね、ドイツ流とか、フランス流とか、まあ、軍隊の運用形式とかでもそういうなんか、学ぶ国によってなんかいろいろ違うとかっていうのが、当時いろいろ派閥があったんですけれども、まあ、彼自身はだから英国流だったわけなんですけれども、その英国医学ではですね、臨床重視で、患者に治療効果があれば、まあ、それは理論はあんまり考えずに、もうそれでいいでしょうっていうような傾向があったみたいなんですね。で、対してですね、森鴎 それから青山北里が学んだですね、基礎医学を、重視するですね、ドイツ医学っていうのは、理論が大事というところがありました。なので、高木の論文っていうのはですね、日本はドイツ医学が、基本的には東大もドイツ医学で進んでましたので、重視してなかった、理論のない、論文っていうのはですね、重視してなかったんですね。なので、ここに答えがあったんですけれども、全然、採用してなかったというところですね。特に森林太郎ですね、森外はですね、高木の論文を軽んじてたのはですね、森自身が陸軍、そして高木が海軍っていうですね、ライバル関係もあったというところもあるんですけれども、学問的なですね、基盤の違いが非常に大きかったのかなというふうに思います。で、海軍はですね、要職が各家に良いというふうにしてたんですけれども、もう陸軍ではですね、米食、米食がですね、何が悪いっていうような形でですね、全く取り合わなかったみたいなんですね。で、その結果ですね、日清戦争では3900人、日露戦争ではですね、なんと2万7000人がですね、各家で亡くなってるんですね。
そんなにすごいなあ。
これ結
大
構ひ
変
た隠しにしてたみたいです。
なんだ。
で、海軍はですね、米食をやめてですね、おかげでですね、各家の死亡者っていうのは一人だけだったらしいんですね。
なるほど。
ただ、この事態になっても森外はですね、各家栄養説を取らずにですね、細菌説にこだわってたみたいなんです。
すごいな、もう、意固地じゃないですけ
意固
ど、
地ですよ。もう2万7千人殺してもですね、こだわってるという
こ
感
だ
じで
わ
す
り
ね。
強いですね。
で、ちなみになんですけれども、他にもですね、説としてはですね、米中毒説っていうのもあったらしいですね。米
もう
に
一
なんか毒
番
があるん
が、
じゃないかみたいな。
なるほどね。
で、この年はですね、オランダ領のバタビア、現インドネシアのジャカルタですね、でも、カッケが流行ってたそうです。で、とにかく、その、きっかけ、何か、解決のきっかけがないかというところで、森はですね、ここにアドバイスを求めに行ったというところなんですけれども、ここ自身はヨーロッパの人間ですので、ヨーロッパに関係ないんでですね、あんまりそのあたりよく分かってなくて、まずは森の説明を黙って聞いてたそうなんですね。で、その中で、軍隊は集団生活、またですね、都市部などの人口を密集地で流行るというところからですね、候補もですね、細菌性の疑いがあるなというふうに考えます。そして、森外にアドバイスします。細菌かもしれない。ただ、証明にはコッホの三原則を満たす必要があるよと。
大事ですね。
で、森はですね、この世界的な細菌学者のコッホに、お墨付きをもらえたというふうに考えてですね、各県の多発しているバタビアですね、に、研究者を派遣することに、します。で、森と青山はですね、この候補との会談に非常に満足して帰ってきたそうなんですね。北里は各家に正直あんまり興味がなくて冷めてたそうです。
そうなんですね。
で、その後ですね、臨時各家、病調査委員会ですね、はですね、帝国大学と伝染病研究所、それから陸軍からですね、それぞれ1人ずつ3人の研究者をバタビアですね、インドネシアのジャカルタに派遣しますが、細菌探しても、細菌じゃないんで出てくるわけないんでです
ああ、
ね、
そうですね。
成果はなく、帰ってくることになります。ちなみにですね、各家が解明されたのは明治43年、1910年ですね。
まだ先なんですね。
まだまだ先ですね。鈴木梅太郎っていうのがですね、米ぬかからですね、オリザニンを抽出して、これがビタミン B1 ですね。オリザニンっていうのが、今でいうビタミン B1 なんですけれども、この欠乏によって引き起こされるということが解明されます。
なるほ
結果
ど。
的にですね、海軍の最初、高木が唱えてた、要は米食わさなきゃ、白米食わなきゃ大丈夫だよっていう説がですね、 正しいことが証明されます。
なるほど。まあ、それに気づくのはまだまだちょっと先ってことですね。
そうですね。ただ、この1910年になってもですね、結
は
構
い。
往生際がみんな悪くてですね、かつて最近説の人たちは。相変わらずですね、米ぬか食って、脚気が治るんだったら、しょんべん飲んでも治るだろうとかっていうですね、そういう暴論を吐くやつとかもいたらしくてですね、
すごいな。
最後の最後までなんか認めずに、いたみたいですね。
なるほどね。まあ、
はい。
難しいんでしょうね。新しいものに対しての、受け入れ方っていうのは。
なんていうんですかね、本当学問じゃないな、それって思っちゃうんですけどね。
確かに
学者のくせにっていう
はい。
はい。で、ですね、コッホはですね、もともとの予定は10月まで日本に滞在するっていう形だったんですけれども、
はい。
9月21日にですね、アメリカのワシントンで開かれる、万国結核会議にですね、出席してくれというふうに、ドイツ皇帝が直々に依頼をしてきたんですね。で、さすがにドイツ皇帝の依頼はですね、断ることができなくてです
そう
ね、
ですね。
まあ、日本の天皇陛下からなんか言われてるようなもんですからね、それはさすがに断れないんですよね。それで、まあ、急遽ですね、予定を短くするということになります。で、北里はですね、まあ、本当に非常に残念があります。というのがですね、故郷の熊本、小国にですね、恩師を連れていてですね、で、まあ、そこをメインとして九州の旅行をしようというふうに考えてました。
ああ、行きたか
まあ、
ったん
は
だ。
い、連れて行きた、とにかく連れて行き
残念。
たかったっていう感じですね。自分の育った故郷を見てほしかったんだと思います。で、まあ、最後ですね、熊本をおと、あ、鎌倉ですね。鎌倉を訪れまして、で、箱根で、富士山の眺望を堪能して、名古屋を通過して関西に入っております。で、伊勢の神宮ですね、お参りしたりとかですね、あと奈良、京都で神社仏閣を見て回るという形で、まあ、ココ自身がですね、美術、特に日本美術に非常に興味を持ってくれたみたいで、まあ、古い建物にも大変関心を持ってくれたということですね。で、神戸ではですね、遊覧船を貸し切ってですね、瀬戸内海を周遊したりとか、それで、広島の厳島神社ですね、
おお。
に立ち寄ったりもしております。
へえ、しっかり観光してますね。
しっかり観光してますね。なんかもう、なんかこのルート行きたいですよね。
行きたいですね。
で、宮島をですね、最後に、汽車で、搭乗しまして、横浜のオリエンタルホテルまで、行ったという形で、横浜のオリエンタルホテルでですね、日本を立つ日まで、過ごすことになります。で、日本を立つ前にというところでですね、晩餐会が催されます。で、この主催がですね、松尾ですね、虎のお父さんですね。北里のお嫁さんの虎ちゃんのお父さん
久
で
し
す
ぶりに出
ね。
てきました。
はい。久しぶりに。で、この当時ですね、ついに第6代、日銀、総裁となってたんです
おお、
ね。
すごい、ご立派に。
ご立派に、はい、なっておられます。そしてですね、この会にですね、虎もですね、柴三郎と共に和装で出席をしております。まあ、虎にとってはですね、この晩餐会は非常に感慨深いものとなります。自分の父親がですね、日銀総裁としてですね、世界的な細菌学者のコッホを歓待すると。そのパーティーの主催で、そのコッホをアテンドするのがですね、自分の夫の北里であると。いう
確
と
か
ころ
に。
ですね。
トラさんにとっては広報は初めましてですもんね。
コッホは初めましてですよね。なので、もうこの日本に来ていただいてですね、自分を6年間奪ったのはこいつかって思ったのか、
ねえ、どう思ったかわかんないですけどね。
どう思ったかわかんないですが、まあ、とに
まあ
か
でも
く、
ね、きっと多分、その広報先生に対する夫の北里の対応の仕方見て、まあ、偉大な先生だとか、きっといろんなことを感じたんでしょうね。
いや、感じたと思いますね。しかも、その会を主催するのが自分のお父さんっていうところですね。
ねえ。
とても誇らしかったと思いますね。
本当にそうですね。
で、8月24日ですね、いよいよコッホが日本を立つ日が来ます。73泊74日の滞在だったそうですね。
すごい、2ヶ月ちょっと。
はい。まあ、本当、一長一短に来れる時代じゃないんでですね、もう日本のすべてを見て回ろうっていう感じだったと思いますね。まあ、最後の晩ですね、オリエンタルホテルの一室でですね、コッホ夫婦と北里、それから志賀清などですね、数名の皇帝たちを連れてですね、最後の食事を共にします。で、船が立つときにはですね、横浜港にはですね、陸軍軍医の石黒とか、森鴎外、そして横浜医師会の数百人が見守る中ですね、コッホの乗った客船は日本を離れたそうです。
すごい。まあ、最後までね、見送られて、
そうです
候補
ね。
にしてもね、すごいいい旅だったんじゃないでしょうかね。
いやー、もう本当に、とにかく日本が大好きになったみたいで、結構日本にいてる間、和装を楽しんでくれたそうですね。
そうなんですね。
そんな写真も、残ってますので、もしよかったら、ぜひ検索してもらえたらと思います。さてさて、それでですね、1909年、明治42年なんですけれども、この年はですね、北里ですね、5ヶ月間欧州を視察してですね、そして、ベルリンにですね、コッホを訪ねています。
そうな
そ
ん
の
だ。
時にはですね、日本でいろいろ歓迎してくれたからと、今度は逆にコッホの方がいろいろと歓待してくれたそうですね。で、まあ、この5ヶ月の欧州視察はですね、メインの目的はですね、ノルウェーで開催された、第2回のですね、ハンセン病会議にですね、北里を議長として招待したというところになります。で、北里はですね、ここでですね、日本におけるハンセン病と題する特別講演を行っております。
すごい、もう世界的にもう名前がもう通っててってことですもんね。
そうですね。というところでですね、ハンセン病の特別講演を行って、実は北里ですね、日本のハンセン病をですね、どのように治療していくのかとかっていうところの最初の、まあ、企画というか、そういったところにも実は携わっておりました。ですので、まあ、そのあたりのことを、まあ、この学会で喋ったというところになります。まあ、そのおかげでですね、コッホ先生とも再度再会できたというところですね。
本当ですね。
で、ここでですね、本当に再会してたのが非常に良かったというか、翌年、1910年ですね、明治43年の5月27日ですね、コッホは心臓病のために亡くなってしまいます。67歳ですね。
やっぱりこの年は60代なんですね、皆さん。
そうですね、60代。まあ、それも、まあ、60代後半まで生きれたら、なかなか高齢な
そう
方
で
だ
す
とは思い
ね。
ます。はい。一般の方々って多分50代いかないかいくかぐらいで亡くなってますんで、この時
そう
代は
で
です す
ね。
ね。はい。
そっ
で、
か、よかったですね。まあ、よかったですねっていうか、あれで
そう
す
で
け
す
ど、
ね。本当
こん
に、
な前に。
その前年にですね、お会いできてよかったなと思いますね。で、北里はですね、5月30日にですね、伝染病研究所で、コッホ先生の哀悼式を執り行います。で、まあ、なかなか本当に尊敬されてたんだなと思うんですけれども、北里はですね、コッホが日本で散髪した際のですね、髪の毛とかをですね、大切に保存してたらしいんですね。
そうなんだ
で、コッホ夫人からもですね、再度、遺髪を送ってもらったみたいです。で、
そうなんだ。
この髪の毛をですね、ご神体としてですね、伝染病研究所内にコッホの祠を建立しております。
すごい、ご神体として、こらか。
ちなみにコッホ祠はですね、今でもあるみたいです。
そうなんだ。
はい。
なんか、その当時、髪の毛っていうのはそういう意味合いがあったんですかね。
どうなんですかね。でも、それこそ、戦争中の戦死者、遺体を持っていけないときは、指を を切ったりとか、髪の毛を取ったりとかして、で、遺族に送るっていうのをね、してたっていう、場合によっては、なんか石ころしか入ってなかったとかね、そんな話も聞きますけれども、石ころとかも、下手したら紙だけしかね、なくなったっていう紙だけとかっていう話も、第二次世界大戦中の話には聞きますけれども、なので、やっぱりそういう何かしら体の一部っていうのは、なんか日本人は大事にしたんでしょうね。
なるほど。
というところで、はい、今回
はは い。
終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございます。コッホ先生の73日、3泊4、74日の滞在ですね。
そうですね。
あ、
はい。
まあね、亡くなってしまうまで、まあ何度かお会いできた機会があったっていうのはすごい貴重な時期だったのかなと思いながら。
そうですね。本当にいい時間が過ごせたのかなというふうに思います。
はい、そ
次
うです
回で
ね。
すね、
はい。
福沢諭吉が心配してた
はい。
大問題が起こります。
まさか。
まさかっていうところ
ま
が
さか。
起こりますので、ちょっとそのお
はい。
話をさせていただければと思い
わかり
ま
ます
。
した。ありがとうございます。またぜひ次回もお聞きください。ありがとうございまし
はい、ありがとうご
た。
ざいました。